新たな黄金の道、インドの非暴力的重力、2100、2023、2026、2100、人口動態の転換点から文明のアーキテクチャへ、私の統計家の心は、記事1で笑った。私の政治の心は、記事2で、物差しを指さした。今日は、現代では珍しくなったあるリスクを取りたいと思う。それは、コマーシャルのようではなく、設計図のように聞こえるビジョンだ。私はそれをこう呼ぶ。新しいゴールデンロード。ノスタルジーとしてではない。歴史的なロジックを思い出すためにだ。インドは最大の影響権を征服によってではなく、交易、思想、制度、テキスト、信仰、数学、芸術、つまり接続可能性によって生み出した。軍団はない。高速位としての帝国もない。中流軍なき重力中心だ。それが古代で機能したのなら、2100年への問いは、インドは支配できるかではない。むしろこうだ。インドは、圧力ではなく、便益を生むからこそ、他者が自発的に周回する中心になれるか。それがヘゲモニーとグラビテーションの違いだ。1、重力中心が2100年に意味するもの、と意味しないもの。私が重力中心で意味していないのは次のことだ。インドが全てを決める。インドは道徳的に優れている。インドがアメリカ、中国、ヨーロッパを置き換える。私が意味しているのはもっと冷静なものだ。重力中心とは、流れが束ねられる場所だ。資本、データ、スタンダード、タレント、エネルギー、サプライチェーン、紛争解決、信頼。20世紀には、この束ねはドルアーキテクチャ、安全保障アーキテクチャ、制度、アメリカに強く結びついていた。21世紀初頭には、それは産業スケーリング、サプライチェーン、インフラ、中国に強く結びついていた。21世紀後半には、もし国連のカーブが概ね正しければ、人、マーケット、デジタルスケーリング、思考適用、ルールに強く結びつくことになる。候補としてのインド。だが、多極世界では、中心はボスではない。失いたくないノードなのだ。2100年のゴールデンロードは、道路ではない。それは、スタックだ。2100年を理解したいなら、道路という概念をアップデートしなければならない。新しいゴールデンロードは、5つのレイヤーが重なったスタックだ。物理的コネクティビティ、港鉄道回廊、ロジスティクスソフトウェア、海上ルート、気候被害へのレジリエンス、エネルギーコネクティビティ、電力、水素、グリーン分子、蓄電、ネットワーク、由来証明のスタンダード、デジタルコネクティビティ、アイデンティティ、ペイメント、契約、データスペース、AI 相互運用性、できるだけ公共インフラとして、モノポリーとしてではなく、人的コネクティビティ、教育、研究、ビザパイプライン、ディアスポラネットワーク、タレントモビリティ、制度的コネクティビティ、仲裁裁判所、規範、姿勢の互換性、紛争解決、反腐敗、信頼できる執行。ゴールデンロードとは、コンテナが走る場所ではない。それは、未来が流れる場所だ。3、なぜよりによってインドなのか、ロマン抜きの4つの厳しい理由。マーケットとタレントのマスとしての人口動態。インドが2100年に、おおよそ15億であるなら、それは単に大きいのではない。消費者、税基盤、タレント、起業家、科学という持続的なベースマスだ。2、橋としての地政学中心。インドは地理的に終焉ではない。それは次の間の橋だ。湾岸、アフリカ、ヨーロッパとアセアン、東アジア、さらにはインド洋の自然なアンカー。3、正当性メカニズムとしての民主主義、あらゆる痛みとともに。民主主義は遅く、騒がしく、しばしばフラストレーションを生む。だが、重力中心にとってはこうだ。他国は政権が変わっても、ルールが生き残ると信じられるとき、より容易に接続する。それが過小評価されたアセットだ。グローバルサウスとの互換性。多くの国は、21世紀に西側 VS 中国をプレイしたくない。彼らはプレイスペースを望んでいる。インドは、賢ければ、布教するのではなく、ネットワークする中心になりうる。そしてここで決定的な一文が来る。インドが2100年に中心となるのは、勝つからではない。協力のための、最もコストも低い標準オプションになる時だ。
それが、アメリカのトリックだった。それは、インドのトリックにもなりうる。非暴力的に。4、ビジョンの代償。非暴力の中心とは、善良さではなく、供給能力だ。ここから不快になる。 ビジョンは雲の中に住みたがるからだ。非暴力の重力中心は、三つのことが同時に起こるときにしか機能しない。人口ボーナスが生産性になる。雇用、スキル、医療インフラ、労働市場における女性、崩壊しない都市化。国家能力が複雑性より早く伸びる。行政、司法、警察、自治体、データガバナンス。さもなければ大きさは重大になる。気候リスクが無視されるのではなく、マネージされる。暑さ、水、農業、沿岸。適用なしには、2100年は黄金の世紀ではなく、燃え盛る世紀になる。非暴力とは、ナイーブであることではない。非暴力とは、権力が恐怖ではなく、便益への依存を通じて組織されることだ。5、2100年のゴールデンロードを流れるもの。世界秩序を作る5つの流れ。2100年に誰が重力を持つか知りたければ、戦車を見るな。流れを見よ。ストリーム A、エネルギー&物資。太陽風からのグリーン電力プラス蓄電。輸送物資としてのグリーン水素、アンモニア。標準化された証明書。グリーンはマーケティングではなく測定可能。インドは消費するだけでなく、生産、スタンダード、ファイナンスモデルを輸出するなら、ここで中心になりうる。こうすればエネルギー転換はスケール可能になる。ストリーム B、データ&プロトコル。2100年の世界では、一国はもはや自国が作るものだけでなく、他国がどう作るかも輸出する。それがプロトコルパワーだ。インドの歴史的な強みは、文化的な接続可能性だった。その現代版はこう呼ばれる。デジタル公共インフラ、アイデンティティ、ペイメント、署名、オープン API を他国が採用できるビルディングブロックとして提供すること。かつて文字、数字、物語素材がそうであったように。ストリーム C、パレント&教育。重力中心は人を引きつける。だが何よりも野心を引きつける。インドが2100年に研究、企業、ソリューションのマグネットであるなら、ブレインドレインはブレインサーキュレーションになる。ストリーム D、サプライチェーン&レジリエンス。22世紀に勝つのは最も安いチェーンではなく、最もレジリエントなチェーンだ。多様化、透明性、保険、気候ロバスト性、チャイナプラス1を一時的なものではなく、システムとして組織するなら、ここでノードになりうる。スタンダード、港、法の確実性、予見可能性とともに。ストリーム E、ルール&紛争解決。それは退屈に聞こえる。だが最高峰のディシプリンだ。紛争を安く解決できるものは、どんな防衛予算よりも安く平和を生産する。2100年が平和になるのは、人々が親切だからではない。2100年がより平和になるのは、契約が執行可能で、紛争が調停可能だからだ。非暴力のインド中心は、従って次の中心でもあるだろう。仲裁裁判所、商事裁判所、技術標準化、ハンフハイコンプライアンス、総合運用可能な規制、華やかではない。だが重力は強い。6、EU とインドがそこから本物のロードを築く方法、民主的ダブルヘリックス。もし記事2が正しければ、2026年の EU インド首脳会議は、重力から方向性を生み出そうとする試みだ。だがより深いポイントは、2100年に関わるものだ。ヨーロッパは高齢化にもかかわらず、不正コンピテンス、資本、機械工学、研究、法治国家制度の膨大な密度をもたらす。インドはスケール、タレントマス、デジタル速度、市場成長、戦略的位置をもたらす。それはダブルヘリックスだ。ヨーロッパは規範コンピテンスを提供する。インドはスケーリングコンピテンスを提供する。両者は西側的でも中国的でもないが、接続可能なスタンダードを構築できる。ゴールデンロード2100のビジョンでは、EU はジュニアパートナーではなく、次の存在だ。安定のアンカー、法、制度、ハイエンド産業。資本のアンカー、長期ファイナンス。スタンダードのアンカー、主張ではなく、測定可能性。そしてインドはスケーリングと、アダプションのアンカーだ。非暴力は、無防備ではない。帝国ではなく、顧問としての安全保障。インド洋は、2100年に重要性を失わない。むしろ高まる。貨物、エネルギー、データケーブル、移民、気候リスク、海賊リスク、資源をめぐる紛争。古典的な解決策は、一つの超大国が、
回路をポリスすることだった。ゴールデンロードの解決策は、安全保障を協調的に工業化することだ。共通の状況認識、衛星、AIS、ドローン、エスカレーションではなく透明性として、共通の沿岸警備基準、反海賊プロトコル、保険と責任のルール、危機コミュニケーション。インドは、他国がコスト削減のために自発的に利用するフォーマットを構築するなら、帝国を演じることなく、ここで中心になりうる。安全保障を支配の口実ではなく、公益のためのサービスとして。大きな試練、気候、水、暑さ、そしてスケーリングの倫理。2100年は、望むと望まざるとに関わらず、思考の世紀だ。そしてインドは、3つの厳しい現実の中心に位置している。巨大な人口、高い気候脆弱性、暑さ、水ストレス、沿岸、膨大な都市化。だからゴールデンロードは、港やデータセンターだけでなく、次の場所でも決まる。水ガバナンス、河川、地下水、効率、淡水化、リサイクル、圧熱都市、建築様式、冷却、ネットワーク、医療システム、農業トランスフォーメーション、レジリエンス、食料、付加価値。インドがこれらの問題を解決するなら、それは自国のために解決するのではない。2100年に同様の課題を抱える数十カ国のためのブループリントとして解決するのだ。それがおそらく最も強力なソフトパワーのレバーだ。未来を生きられるものにするものが中心になる。2100年のシーン、インド的重力中心が具体的にどう感じられるか。2100年を国旗マップとして想像するな。日常として想像せよ。ナイロビを女性起業家が会社を立ち上げる。なぜなら48時間以内にデジタル ID、決済システム、マイクロ保険、輸出スタンダードへのアクセスを得られるからだ。すべて EU 市場アクセスと総合運用可能な形で。ポーランドの中堅企業がインド、ベトナム、東アフリカからのコンポーネントを統合する。なぜならサプライチェーンコンプライアンスが共通プロトコルで運用されているからだ。インドネシアの港がグリーンコリドーの一部である。なぜなら燃料スタンダードと由来証明が互換的だからだ。バンガロールの研究所がバルセロナと共に気候モデルを共同開発する。なぜならデータスペースと倫理スタンダードが整合しているからだ。貿易紛争がエスカレートしない。なぜなら迅速で信頼できる紛争解決があり、かつシステムから脱落すれば全ての側がより多くを失うからだ。それがグラビテーションだ。インドが命じるのではなく、インドが可能にし、そのことで不可欠になる。10、このビジョンが現実になる、あるいは失敗する境界線としての物差し。ビジョンは安い、メトリクスは高くつく。ここに、ゴールデンロード2100が、最もらしいかどうかを決める、10の意図的に厳しい指標がある。雇用マシン、インドは数十年にわたり、十分な生産的雇用を生み出せるか。教育&健康、率だけでなく質も向上するか。女性経済、女性の就業参加は実質的に増加するか。国家能力、司法は早くなり、行政はより信頼できるものになるか。エネルギー、排出強度は下がり、供給安全保障は高まるか。水レジリエンス、水計画はアドホックではなく戦略的になるか。都市、メトロポリスは住みやすくなるか、それとも統治不能になるか。デジタルインフラ、モノポライズされず、オープン、総合運用可能なままでいられるか。外交、インドはブロックプレイヤーではなく、ブリッジビルダーであり続けるか。制度輸出、他国は自発的にインドのビルディングブロックを採用するか。ここでカーブが正しければ、ゴールデンロードは、もはやメタファーではなく、稼働中の世界秩序となる。結び、非暴力の重力中心はインドではない。インドが構築するシステムだ。このシリーズをおとぎ話で終えたくはない。むしろ冷静なオチで終えたい。2100年に勝つのは最も強いものではない。2100年に勝つのは他者が離れたくないシステムを構築するものだ。古いゴールデンロードは港、修道院、テキスト、アイデアからなるネットワークだった。新しいゴールデンロードはエネルギー、データ、タレント、スタンダード、紛争解決からなるネットワークだ。人口動態は重力をシフトさせる。政治は軌道を構築する。そして非暴力のグラビテーションは、便益、ルール、信頼が噛み合う場所で生まれる。インドにはマスがある。世界には必然性がある。 今必要なのはアーキテクチャだ。